ルカによる福音書第1章の39節から45節。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いた時、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶の声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことを必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。以上です。この季節になるとサンタクロースのですね、話をですね、皆さんよくお聞きすると思います。サンタクロースの話を聞くとですね、サンタクロースがいるかいないかというですね、その話からですね、盛り上がっていくと思いますけども、実は各秀一先生がですね、サンタクロースでいるんでしょうかみたいな本をですね、書いておられます。で、サンタクロースがですね、私たちにもたらす本当のものは何か、それは子どもたちのプレゼントでも何でもないんだ、またいるとかいないとかそういうことでもないんだ。実はサンタクロースっていうのはですね、子どもたちの心の中に何を届けるかっていうと、信じる心の空間っていうんですか、人間の中にですね、信じるというですね、心の何かこう空間をですね、を作るのだということを書いてありました。そうだろうなと思います。子どもが小さい時にですね、信じているものは多分、親だろうなと思います。親を信じる、そこから絶対的な信頼というのを多分いただくと思うんですけども、親以外のものを信じるっていうのはどこで始まってくるかっていうと、実はこのサンタクロースによるんだって話です。サンタクロースをですね、子どもたちが本当に信じている、クリスマスの時にですね、プレゼントを持ってきてくれるサンタクロースの存在を信じる、その信じるですね、心の空間がですね、実は子どもにとっては一番大切で、親以外のものをですね、信じるってことはそこから始まっていくのだという、確かにそうだなというふうに思います。ですからサンタクロースが持ってくるものは何かっていうと、信じる心、これをですね、子どもたちの中に本当は持ってくるのだと言われたら、多分そうだろうなと思います。そういう信じる心をですね、持ってないと大きくなってですね、やっぱり大変なことになるんだという、カウンセリングの先生ですから、そのようなこととして本をまとめておられました。ですからサンタクロースはいるかいないかじゃなくして、信じるか信じないか、信じている人の心の中には信じるというですね、大切な宝物を植え付けているのだということなのでしょう。今日はですね、イエス様の母マリアのですね、受胎告知を受けた後の話です。マリア様はです、受胎告知の時にですね、あなたの親類のエリサベトも同じようにですね、赤ちゃんを宿しているから、言ってごらんなさいという言葉をですね、受けます。そしてですね、エリサベトのところに訪問していきます。そうするとですね、エリサベトがですね、マリアの訪問を受けた時にですね、体内の子が踊ったと書いてあります。そしてエリサベトはですね、こういうふうに言ったのです。あなたは祝福された方です。主のおっしゃったことを必ず実現すると信じた方、これをですね、マリアに告げるのです。主のおっしゃったこと、御言葉ですけども、それを必ず実現すると信じた方は、祝福された方なのだというのです。ですからマリアのお言葉通り好みになりますようにという言葉を受けて、主のおっしゃったことは必ず実現すると信じた方の祝福というのをエリサベトが述べたんだというふうに思うのです。で、実はルーテル教会でですね、どの牧師がですね、一番洗礼者を出したかっていうのをちょっと調べたことがありましてですね、多分この人だろうというふうに思う人はいるんです。確かですね、リストだけでも1000人以上ですね、洗礼を授けた牧師がいるんです、生涯ですね。多分この先生だと思うんですけど、誰かっていうともう名前は分かってますけど、石松良三という先生ですね。で、この先生はですね、神戸ルーテル聖職神学校で学んでですね、その後ですね、牧師にならずに実家で学んでいたんですね。でですね、その後何かの事情でですね、牧師になられたというふうに思うんですね。 そのですね、石松良三先生の、ですね、特徴は何だったかっていうと、目が見えなかった。ルーテル教会で目が、ですね、ご秀な牧師っていうのは多分2人かなと思うんですけどですね、そのうちの1人が石松良三先生ですね。で、この石松良三先生から洗礼を受けられた方はすっごい多いんですよね。どの教会に行ってもですね、この石松良三先生から洗礼を受けたっていう人がですね、非常に多いんですね。で、この先生はですね、じゃあどんなですね、ものすごい伝道していたかっていうと、そうであんまり泣かされたわけでもないと思うんですね。ただですね、先生がですね、言われてたのはですね、信じる者、愛する者は幸せであるという、まあ、そのことだけだったというのです。で、先生がですね、よくですね、言われてたのはですね、何かですね、あなたは目が見えないのに幸せですかという質問をたくさん受けたんですよね。目が不自由なのは幸せなんですかですね。そうするとですね、まあ、それはとっても意地悪な質問だと思うんですけどもですね、こういうふうに先生は答えてたんですね。私は目が見えないおかげで、外見に惑わされることがありません。外見にですね、惑わされることはありません。私はお互いの心と心で相手を見ることができますってですね、まあ、そういうふうにですね、いつも答えてられたんですね。外見で惑わされることがなく、その人の心ですね、と私の心でですね、見ていますですね。でですね、まあ、その後にですね、いろんなことをですね、教えられたんだと思いますけどもですね、結局すべてに勝って大切なのは、神様を恐れ、神様を愛し、神様を信じる、このですね、ルターが言ったこのことにつきます。私は信じてるからですね、すべてのものがですね、実は見えていますという、まあ、そういう話をですね、よくされていたというですね、まあ、そう思うとですね、さすがにそうだなと思います。私は見えてるっていうことでですね、見えないくなってるものがたくさんあるんだろうな、まあ、このですね、見えてるものに従うとですね、大変ですね、苦労しなきゃいけないかもしれませんが、マリアやエリサベトのようにですね、見えない御言葉に立つということはですね、実は一番大切なこと、信仰にとって一番ですね、有意なことかもありしれません。私たちはですね、トマスがですね、その手足に釘跡を見るまでは決しても信じない、見るまでは信じないというふうにですね、宣言した言葉をですね、聖書で読んでいます。しかし主は何とおっしゃったかというと、見ないで信じる者は幸いであると言われた。ですから私たちですね、見るということに惑わされずにですね、御言葉をですね、信じる、そこにこそですね、キリストのですね、誕生、クリスマスの本当の意味があることをですね、今日もですね、受けて一日を過ごしてまいりたいと思います。祈ります。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちにとっていろいろなものの惑わしがありますけれども、どうかそれらのものに惑わされず、御言葉に立つことによって、そのことを信じることによって、このクリスマスの季節を過ごさせてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々の上に聖霊の豊かな祝福がありますように。まもなく大江教会の中に新しい建物、ハレルヤ書店と台所が建築されていきます。どうかこれが御心にかなう建物となりますように、神様がそこに働く人々、今作っておられる方々の上に主の豊かな祝福を与えてくださいますように。どうか今日も病の床にある人たち、悩み苦しんでいる人たち、死に直面している人たちには、イエス様が共にいて守り導いてください。癒しの御手がそれぞれにありますように。今日も私たちが生きているために必要な糧を、どうか主が聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。